17ページ、民生関係、子育て応援メールの導入について、駒牧陽子議員質問。健康づくり部長答弁。モバイルサイトの導入について、保護者の方から予防接種に関して種類が多く、それぞれ回数や接種時期も異なるため、保護者のスケジュール管理も大変であるというご意見をお聞きしています。戸田市で導入している予防接種のモバイルサイトは、保護者が携帯電話やパソコンでモバイルサイトに登録し、子どもの生年月日や接種状況を入力することで、個別の予防接種スケジュールの作成、接種日のお知らせや感染症情報等のメールが配信され、市内の医療機関の検索ができるほか、市の健診事業の日程や健康に関するイベントのお知らせを保護者に配信することができ、子育ての不安解消に役立てるというものです。今後、戸田市の事例などを参考として実施に向けて検討していきたいと考えています。高齢者・障害者専用タクシーについて、星野文夫議員質問。高齢者と障害者が気軽に通院・買い物等ができるように、高齢者・障害者専用タクシーを作ってください。料金は市内一律300円くらい。このタクシーができると、高齢者福祉と障害者福祉の一部、約2000万円が節約できます。タクシー3台の借り上げ料が2100万円、差し引き約100万円の不足が生じます。しかし、別に運賃収入があります。これは借り上げ料から引くことができますので、最終的には新たな予算を計上しなくても、現行の予算の流用で賄えます。市長答弁。高齢者あるいは障害者の方のための専用タクシーですが、高齢者の移動支援として高齢化が進んでいる地域、人口が減少している地域においては導入が進んできています。本市においても緩やかですが、高齢化は着実に進んでいます。また、本市は坂道が多く、公共交通機関が通行できない狭い道路もありますので、高齢者の方、障害をお持ちの方にとっての外出支援のための施策については、将来的には必要だと考えています。ただ、星野議員が3台で大丈夫だよと自信を持っておっしゃっておりますが、市はその台数でカバーできるとは今のところ考えていません。そういう意味で、今移動が困難な方への支援を行っていますが、今の事業を残した上で、さらにその新しい事業を加えるということになりますと、我々の試算に基づくと非常に事業費が高くなることから、現在の厳しい財政状況を見ますと、今それに取り組むということは難しいと考えています。危険ドラッグ対策、本山佳子議員質問。最近、合法ハーブ等と称して販売される薬物、危険ドラッグについて、我が市の防止対策と現状、学校教育の現場ではどのような防止に対する教育を指導されていますか。健康づくり部長答弁。市の危険ドラッグ防止対策は、子どもたちへの正しい知識の教育として、市内小学校高学年児と中学生を対象に、年1回の危険ドラッグを含む薬物乱用防止教室の実施や、中学生の保健体育の授業の中で薬物の危険性の教育を行っています。今後、危険ドラッグ撲滅の取り組みとして、12月に青少年育成市民会議による情報誌、ひまわりの12月号で危険ドラッグの防止について周知します。また、青少年健全育成啓発キャンペーンとして、12月に、朝霞駅及び朝霞台駅において、危険ドラッグ防止の内容を含むパンフレット、みんなで育てよう未来を担う子どもたちを、青少年育成市民会議構成団体の皆さんと、中学生、高校生を含めた、総勢200人規模で、6000枚ほどのパンフレットの配布を予定しています。今後も危険ドラッグ撲滅を目指して、危険ドラッグを所持しない、販売しない、使用しない という注意喚起をしていきます。18ページ、手話言語条例制定を、石川恵子議員質問。音声語を聞き取りにくい聴覚障害者は、社会生活のあらゆる場面で情報から閉ざされ、困難を抱えています。障害者の皆さんを災害からどう守っていくのか、また市町村レベルでも手話言語条例を制定する動きが広がっていますが、朝霞市ではどのように取り組まれていますか。福祉部長答弁、災害時への適切な対応というのは日頃からの取り組み。例えば、手話通訳者の確保や聴覚障害のある方に対する情報伝達手段の確立などが求められていることは認識しています。様々な障害の特性に応じた災害時にはきめ細やかな支援というのが必要だと考えています。例えば、災害時の情報伝達、安否確認、避難支援、備蓄品の確保などの点において、まだまだ課題がたくさん残っていますので、今後、関係機関、関係課と連携しまして、障害のある方の災害時の支援についての充実に努めていきたいと考えています。手話言語条例の制定の意義については十分認識していますので、まず、現時点での課題等を十分整理した上で、県や関係団体が主催する研修会、勉強会に職員等を派遣して、情報収集に努めるとともに、関係機関とも連携を図りながら、条例制定ということに関して調査研究していきたいと思います。以上で一般質問を終わります。